He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you?
2010年秋のセミナー CD13 題目現代病とその克服法関節炎について話近所マーク
Okay, welcome to our fourth session for the health seminar.
この健康セミナー4日目に入りましたね。
And we've covered heart disease, cancer, and what did we do yesterday? Diabetes.
初日に心臓病、それから2日目がん、昨日、糖尿病について勉強しました。
And today we'd like to learn a little bit about arthritis.
今日は、関節炎について学びたいと思っています。
I was wondering, what we could cover today, but I believe a lot of people here in our group has concerns about arthritis, and so I thought we could cover that.
まあ何の話をしようかなと思ったんですけれども、まあこのグループの中にもですね、関節炎で悩んでいる方が何人かいらっしゃるということですので、まあ、このお話をすることにしました。
Okay, first a few numbers again.
また統計ですね、いくつか紹介したいと思うんですけれども。
In America, arthritis is the most common cause of disability.
アメリカにおいては、この関節炎がですね、まあ、身体障害のナンバーワン、一番の原因になっています。
19 million adults in America.
アメリカ国内だけで、1900万人の成人がですね、この病気を患っています。
But actually, arthritis is kind of a generic term. It means, inflammation of the joints.
まあこの関節炎という病気はですね、あの名前、
そのいろんな病気の
総称、
umbrella term for many
diseases. まあいろんな病気の総称でありまして、まあ基本的に関節の炎症を言うわけですね。
So if you take all the different types of arthritis that there are, some experts believe probably about 50 million Americans suffer from arthritis.
そしてもうその関節に伴うさまざまな、まあ、種類の病気があって、それら全部合わせると50 million、5000万人のですね、アメリカ人成人がこの病気に、まあ、何らかの関係のあるですね、問題を抱えているという言っている専門家もいます。
And the cost to the U.S. economy is very high also. To treat arthritis is like $128 billion. That was just in 2003.
2003年の統計なんですけれども、この病気を治療するためにですね、投じられた金額が1280億ドルという金額だったそうです。もうちょっと日本円いくらになるかちょっと考えられないですけども。何兆円ですよね、何十兆円。
And we think usually we think of arthritis as a disease that afflicts older people.
通常関節炎というときに、まあ、高齢者の人がかかる病気だと考えられがちですけれども。
But the sad thing is that a form of arthritis called juvenile arthritis is on the rise.
しかし残念なことに、まあ、若年層の人がかかるですね、類の関節炎というのが広がってきています。
And actually, you can start from infancy. Even babies can get this form of arthritis.
その類の関節にはですね、まあ、赤ん坊でさえかかることがあるんです。
And there, in America, anyway, there's quite a few children who are coming down with juvenile arthritis.
で、少なくともアメリカ合衆国においては、本当に大勢の、子供たちがですね、この若年関節炎と言っていいのか分かりませんけれども、そういう類のですね、関節炎を患っています。
It seems to be, it's the second most common chronic disease in children next to asthma. Asthma is number one. This arthritis is number two.
子供たちを悩ませている慢性病 の中でですね、第2位を占めている病気だそうです。この若年関節炎というのはですね、第1位が喘息なんですけれども、
I didn't know this until I started researching into this. I was very surprised.
まあこの統計研究するまでわからなかったんですけども、自分で勉強してみて本当に驚きました。
Because we don't hear too much about juvenile arthritis.
なぜなら通常若年関節炎という問題についてあまり耳にしなかったからです。
But more and more young people are coming down with it, and it's very debilitating, very painful.
しかし、まあ今日ではより多くのですね、子どもたちが、若年層の人たちがこの病気にかかってきていて、本当にですね、大きな痛みを伴う病気だそうです。
We have a friend in Seattle and their daughter is,
シアトルにある友人がいてですね、その夫婦の友人夫婦の娘さんが12歳なんですけれども、若年関節炎という診断をされました。
And her joint pains are so bad,
もう関節の痛みがあまりにひどいので、
that, nothing would help. The only thing they could do was a steroid shot right into the joint.
もうステロイドの注射以外ですね、もう何も効かないんです、この痛みには。
It's in her back also.
この手首だけじゃなくて、この背中の方にもですね、この痛みが走るそうです。
Thankfully, her neck is still okay.
幸い彼女の、まあ、首の部分はまだ大丈夫なんですけれども、ゆくゆくはもう首にもですね、このステロイド注射を打たなければいけない時が来るだろうと言われています。ご存知かとは思いますけれども、このステロイドという薬物はですね、若いうちからもう習慣的にこれを打っていると本当に恐ろしいですね、副作用を引き起こすんです。
So, those parents are trying to do natural remedies and things and, keeping the steroid shots as few as possible.
その娘さんの、まあ、両親はですね、そのことをよく知っていて、まあ、できる限りこのステロイド注射を打たなくていいようにと自然のいろんな方法を試してあげています。
There are many types of arthritis, over 100 types of arthritis.
関節炎と一言に言いましても、まあ、実際は100種類以上に分けられるんですね。
The most common ones are, osteoarthritis.
まあ、最も一般的なのが、骨関節炎と言われているものであります。
And, rheumatoid arthritis.
それからこれもよく知られているものですけれども、リウマチ性関節炎。
But there are many, many other types of arthritis.
そういったさまざまなですね、他にもさまざまな方の関節炎がいくつもあります。
The thing that they have in common is that there's lots of inflammation in the joints.
そしてこの関節炎に共通する問題が関節内の、炎症なんですね。
Okay, so let's take a look at the regular medical treatment. Are they effective?
通常のまあ病院でなされるこの関節炎の治療について見ていきますけれども、これが効果があるのかということなんですが、通常一般的になされるこの関節炎の治療法が、
NSAIDs、they are the non-steroidal anti-inflammatory drugs that's,
NSAIDs という薬品でですね、まあ、ステロイド系ではないんですけれども、この関節炎、
Ibuprofen? 日本語で言ってるかな。Ibuprofen?
Ibuprofen? こんな薬聞いたことありますか？僕に聞いてもダメですからね。どなたか知ってる方助けてください。
It's not a steroid, but it's like an aspirin.
ステロイドではないんですけれども、まあ、アスピリンのような薬品だそうです。
And it, reduces inflammation.
そして、まあ、関節内の炎症を、まあ減少させるという、まあ、効果があるわけです。
Okay. And, and they are effective.
そういう意味でも、もう薬効はあるとは言えるんですけれども、
It brings a temporary relief of the pain.
そして一時的にその関節の痛みを和らげてくれます。
And it does reduce the inflammation in the joints.
で関節内の炎症も減らしてくれるわけです。
The bad thing is that it inhibits repair of the cartilage, you know, the cartilage between bone and bone.
関節、ただし関節にはですね、骨と骨の間に軟骨というのがありますよね。
In arthritis, that cartilage becomes damaged.
関節炎になるとこの軟骨がですね、損傷を受けるわけですね。
But these NSAID drugs actually inhibit repair of that cartilage.
そしてその損傷を、体は修復しようとするんですけども、かえってこの薬がですね、その修復を妨げてしまうんです。
Actually, it accelerates destruction of that cartilage.
かえって、この軟骨のですね、破損を、破損に貢献してしまうんです。
And the higher the dosage, the more you use of that drug.
その薬を、大量に使えば使うほど、服用すればするほど、
And the longer, time you use it,
そして長期間この薬を服用すればするほど、
the greater the destruction of that joint.
この関節のですね、破壊は激しくなっていくわけです。
So yes, it will reduce inflammation. It takes away the pain.
確かに一時的にこの炎症を取り除いたり、痛みを和らげたりはしますけれども、
But it's actually, the cause of your pain. It's increasing the cause.
実際にはこの痛みの原因となっているものを、増やしてしまうんですね。
What about rheumatoid arthritis?
リウマチ性関節炎についてですが、
Rheumatoid arthritis is a little bit different. It's an autoimmune disease.
リウマチ性関節炎という病気は自己免疫障害によるものであります。
And, of course, your own immune system starts destroying, the cartilage in the joints.
自分の免疫系がですね、自分自身の免疫系が、この関節の、軟骨を攻撃してしまうんですね。
There does seem to be a strong genetic component. If your parents had it, then you are more likely to get it.
この遺伝的要因がですね、大きいように思われる病気なんですね。親がなっていたら子供もなりやすいという傾向は確かにあります。
But it's interesting that in twin studies, it's very rare for both twins to get rheumatoid arthritis.
しかし、興味深いことに、もし双子が生まれたとしますよね。で、親が関節炎を患ってて、その双子に遺伝する傾向があるといっても、その双子両方とも関節炎になるっていう症例はほとんど見られていないんです。
So, environmental factors must have a part in this, causing this disease.
ですからこの病気の原因としてこの環境がですね要因となっているということが大いに考えられるわけです。
And with, as a naturopath, what we think is happening is that your digestion sometimes It's what we call a leaky gut. Your stomach lining becomes leaky, loose.
自然療法家が通常考えるのはですね、消化器系というか、に問題があって、その消化器系が漏れやすくなるっていう、いうことが考えられます。
And many things that should not go into your body from what you eat get through and go into your bloodstream.
そして食物を通して取り入れてですね、体内に好ましくない物質なり何なりがですね、この消化器を通じて血管に入ってしまうということが起こってしまうわけです。
And those things cause the, immune system to start reacting in damaging ways.
そういった物質がですね、原因になって、免疫系がですね、それを攻撃しようとして反応するわけですね。
And we believe that's one of the big reasons for causing this autoimmune rheumatoid arthritis.
そしてこの自己免疫障害であるリウマチ性関節炎のですね、これが一つの原因になっているのではないかと考えられています。
Okay, what about medical treatments for rheumatoid arthritis?
ではリウマチ性関節炎のですね、一般の病院でなされる治療にはどのようなものがありますでしょうか。
Again, the first treatment that they try is the NSAIDs again.
通常処方されるのがまた同じ先ほど紹介した NSAID という薬ですね。
And with long-term NSAID use, your GI tract becomes, you know, weaker and gets more damage from using the NSAID drugs.
そしてこの薬を 大量にまた長期間ですね、使えば使うほど、消化器系はですね、どんどんどんどん弱っていきます。そしていろんな大きさまざまなですね、損傷がなされます。
One of the bad side effects of NSAID is that it causes ulcers.
この薬のまあ副作用の一つとしてですね、一つに、まあ、潰瘍になりやすいっていうのがあるんですけれども。
And in America, they say that 2,600 people die every year who have rheumatoid arthritis because of this using NSAIDs and then having bad reactions from the steroid NSAID medication.
2,600. Okay. 毎年ですね、まあ、統計によると、リウマチ性関節炎患者さんのですね、うち2600人がこの薬が原因で亡くなってしまうという統計が出ています。
So the medication for treating rheumatoid is not all that great either.
ですから、リウマチをですね、薬で治療するっていう方法は決してうまくいってるとは言えないんです。
Okay. So, you know, if you have taken any of these medications, you know that they lose effectiveness.As you take them, you need to take more and more and more.
そしてご存知のようにこれらの薬をですね、服用すればするほど、その薬自体がですね、あまり効果がなくなっていくわけですね。それでまあこの薬の量を増やすという、ことになって しまうわけです。
So medication really is not the answer, for arthritis.
ですから関節炎治療法のですね、答えとしてこの薬品というのはそれはいい手段とは言えないわけです。
Okay, so let's look at the God's way of treating, arthritis.
関節炎を治療するにあたって神様の方法を見ていきたいんですけれども。
And as always, we start with diet.
まあ常にその場合ですね、食事から入っていきますが。
And, of course, one of the best things you can do if you have rheumatoid.Is to switch to a vegetarian diet, a vegan diet.
まあ何の病気に関してもそうですけれども、最善の方法は食事をですね、純菜食に切り替えるということであります。
A vegetarian diet provides a lot of antioxidants.
菜食をすることによって、実践することによって、これがですね、抗酸化作用をしてくれます。
That will decrease all of the damage that's going on in your joints.
そして関節になされたですね、損傷を減らしてくれるという作用があります。
A vegetarian diet provides lots of fiber.
菜食することによって繊維質をですね、多く摂取することになります。
That promotes, GI health.
そうすることによって胃腸消化器系のですね、がどんどんどんどん丈夫になっていきます。
And, it fixes some of that, the leaky gut that we were talking about.
そして先ほど申し上げた、この、消化器系のですね、漏れをですね、そういう問題を直してくれるんです。
And, a better fat profile, much better, oils and fats from a vegetarian diet.
そして、この、菜食によって取り入れる、油、脂肪分はですね、良性のものなんですよね。
If you eat a meat diet, it's very high in arachidonic acid, which is very causes lots of inflammation.
肉食をしていると、
what acid? Arachidonic.
Arachidonic. なんとか酸っていうですね、アラキドン酸っていうんですかね、そういうものを体内に取り入れることになって、それがですね、体内で大きな害を及ぼします。
Vegetarian diet has very, very little arachidonic acid.
このなんとか酸っていうのはですね、菜食をしているとほとんど体内に取り入れることはなくなります。
Vegetarian diet has a lot of anti-inflammatory oils.
そしてこの菜食にはですね、多くの抗炎症作用の油をですね、取り入れることになります。
Like the flaxseed oil.
例えば甘煮油っていうんですか、甘煮油ですね。
The olive oils.
それからオリーブオイル、オリーブ油。
Those all help to tone down inflammation.
こういった油分は、炎症を抑えてくれます。
Okay, here's a very interesting experiment they did with rheumatoid patients, severe rheumatoid patients.
まあ、重度のですね、 あのリウマチ患者にある実験がなされたんですけれども、まずその人たちにもう完全菜食をですね、純菜食を1年間続けさせました。
1
年の後に
they saw less pain in their joints.
この関節の痛みがですね、なんて言いますか、弱くなったっていう結果が見られました。
less swelling in the joints.
で腫れもだいぶ引いていきました。
Especially the, like the morning stiffness. When you wake up in the morning and your joints are stiff, that was much less.
で通常そういう人はですね、朝起きた時に関節がですね、硬いという症状があるんですけれども、もうガチガチになってるんですかね。そういった状態も改善されました。
And the, the total inflammation in the body was much lower.
で体内のこの炎症がですね、はるかに減少していました。
And that was just, changing the diet to vegetarian. No medication, no herbs, no supplements.
これはまあいろんな薬とかですね、薬草とか取らない、サプリメントも取らないで、ただ食事を変えただけの話でした。
The other thing you need to think about with arthritis, especially rheumatoid arthritis,
特にリウマチ性関節炎に関してですけれども、
is to eliminate, any food you might be allergic to.
この問題を抱えている人は何らかのですね、食物アレルギーがないかということを探る必要があります。
For rheumatoid arthritis, the most common foods that cause problems are these.
ここでこのリウマチ性関節炎の人が、このアレルギーになっているがちのですね、その食物を挙げたいんですが、
they're called the nightshade plants.
これがナス科の植物ですね。ナス科の植物。
So tomatoes.
トマトとか、
potatoes.
じゃがいも。
eggplant.
ナスですね。
Peppers,
それからピーマン。
And tobacco.
タバコはもそうなんですけれども。
All of these belong to the same family.
これは全部ナス科の植物に入ります。
And these plants tend to be the most troublesome for rheumatoid arthritis.
このナス科の植物がリウマチを患っている人にとってですね、アレルギーとなっているっていう確率が高いんです。
So it's, you know, tomatoes, potatoes, eggplant, peppers, they're all good foods.
通常、トマト、ポテトですね、ジャガイモ、ナスとかですね、ピーマンは、いい食物と考えられていますけれども。
But, for some reason, we don't know exactly why some substance in this family, causes lots of problems for rheumatoid.
何らかの理由で、このリウマチ性関節炎を患っている人にはですね、いろんな問題をこのナス科の植物が起こしてしまうわけです。
For other types of arthritis, there may be other foods.
別の方のですね、他の方の関節炎に関してはまた別の食物がですね、問題となっていることがあります。
And for, to find out what food is causing your, allergies, it can be very difficult to try to find what food.
自分がどの食物に対してアレルギーを持っているかということをですね、探る、見出すのは、そんなに容易ではないんですね。
You can do blood tests.
血液検査をすることもできますし。
But we've found in the clinic that, you know, the blood test doesn't correlate very well with, how sick the patient is.
しかし、クリニックで働いて分かるのは、この血液検査だけではですね、その患者さんがどれだけ病気がですね、軽いのか重いのか、そういうのはまでは分からないんです。
I had a couple that came in for allergy testing.
私のところに来た夫婦かな？夫婦がいらして、彼らアレルギーのテスト検査を受けに来たんですね。
And so, they wanted the blood test, so we did that for them.
血液検査が求められたので、彼らのためにその検査をしてあげました。
And, the wife had a lot of allergic symptoms.
そしたら、その奥さんにですね、多くのアレルギー症状が見られました。
The husband, he was in perfect health, didn't have any symptoms.
ご主人の方は大したですね、このアレルギー症状はなかったんです。しかし念のために彼ら二人ともですね、血液検査を受けたいということだったので、
When we got the results back, it was very surprising.
そして検査をして、この結果をですね、見たときに驚きを覚えました。
The wife The wife's allergy test showed that she was, you know, allergic to a few things, but not too bad.
その奥さんの検査結果はですね、彼女は、まあ、いくつかの食物にアレルギーがあるけれども、それほど、悪くはなかったと言うんですね。
The husband's blood test came back. He was allergic to many, many different foods.
ところが、ご主人の検査結果は、彼が、たくさんの種類の食物にアレルギーを持っているということだったんです。
So you really don't know what to do with those kinds of results.
そういった検査結果が出たからといってですね、どうしていいのかちょっとわからないですね。
As a naturopath, we believe that the best way to search for food allergies is to go on an elimination diet.
まあ通常この自然療法医としてアレルギー食物アレルギーをですね探る最善の方法は、この食物をですねいろんな食物をまあ食卓から除くという方法を試みることであります。
You eliminate the most common foods that you eat, the foods that you eat every day. You totally take all that away and eat uncommon foods, low allergy foods.
そして、まあ、アレルギーがあるんじゃないかなと思われる食物をですね、まあ、除いてしまって、そして代わりに、まあ、アレルギーの危険が少ないのを取り入れるわけですね。
Because it's usually the foods that you eat a lot, the foods that you really love, that a lot of times are what's causing your allergies.
往々にしてですね、皆さんが好んで食べている、多めに食べているものがですね、アレルギーを引き起こしているという場合があるんです。
And so you go on a very simple diet for about three, four weeks.
単純なですね、食事をまあ3週間、4週間続けまして。
And then when your symptoms clear away,
その間に症状が、まあ、なくなっていったら、
then you start one by one, start adding the foods.
そして除いたものをですね、一つ一つ順番に加えていくんです、また。
And you check for symptoms.
そしてまた症状が戻ってくるかどうか調べます。
It depends on the person, but some people react right away.
まあ、個人差がありますけれども、すぐにその反応が出る場合、人もいます。
Some people it takes, two days, three days.
2日3日かかる人もいます。
So, with the allergy elimination diet, let's say you're trying to test for, milk.
この方法を取るとしてですね、まず、牛乳を除いたとします。
So, you do the simple diet, and then on the first day, that you're testing, you drink like a whole cup of whole milk.
そしてその、しばらく続けて、それから牛乳を飲む。
Simple diet, one month.
単純な食事をですね、1ヶ月続けて、その後で、まあ、この牛乳をですね、コップ一杯飲みます。
And then, you know, regular meals, the simple meal, and you wait for at least,
単純な食事を続けまして、
at least two days.
で、その牛乳を飲むというのはですね、2日間最低続けます。
And then you can pretty much tell within those two days.
そして牛乳にアレルギーがある場合は、まあ、2日もあればすればですね、反応が出てきます。
If no problem, then you go on to the next food.
問題がないと分かったら別の、食物を試せばいいわけですね。
And one by one, you keep adding those foods.
その一品一品別々に試していきます。
It's a, it takes time, it takes patience.
時間かかりますし、忍耐もいります。
But, we found that it's the best way to see what your body is really reacting to.
しかし、この体がですね、何の食物に反応して、アレルギー反応しているかということを確認するためには、この方法が最善であります。
Okay, let's go on to the next one here. Anti-inflammatory foods.
抗炎症の作用がある食物っていうんですけども、まあ、炎症を抑えてくれる食べ物ですね。
As I've said before, I believe that instead of taking, you know, supplements or, pills or anything like that, your food should be your medicine.
先ほど申し上げましたように、まあ、薬品をですね、取るよりは、食べ物を薬としてですね、まあ、日頃、取り入れた方がよりいいわけです。
Pineapple is a very good anti-inflammatory food.
パイナップルはですね、非常に優れた、まあ、抗炎症剤を含んでいます。
Pineapple contains a mixture of enzymes called, bromelain.
パイナップルの中にはブロマリンというですね、まあ、酵素が含まれているんですけれども、
there have been over 200 scientific papers written about bromelain.
このブロマリンに関しては科学的な、まあ、検証がなされたですね、まあ、200種類もの文献がありまして、
It's found to be very effective in lowering inflammation.
この炎症を抑える、下げてくれるという効果があるという、まあ、あのと実証されています。そしてまたさらに分かったのはこのパイナップルに芯がありますよね。
The core has a lot of that bromelain in there.
そして特にこの芯の中にブロマリンという物質が多く含まれているということが分かっています。
So when you prepare the pineapple, you know, don't throw away the core.
ですからパイナップルをですね食べるときに芯捨てないでください。
It's a very good medicine.
もう素晴らしい、薬ですので一緒に食べてほしいんですね。
Okay, another very good anti-inflammatory food is ginger.
さらに抗炎症剤を含んでいる食物というに食物に、生姜があります。
It has strong anti-inflammatory and antioxidant.
抗炎症作用があると同時にまた抗酸化物質も多く含んでいます。
There have been many studies done with arthritis patients and ginger.
生姜を使って関節炎の患者にですね、施した様々な実験がありまして、痛み、腫れ、朝方のですね、硬直、そういったものを、減少させてくれるということが分かっています。
And joint mobility is much improved.
そして関節の動きもですね、大きく改善されたということが分かっています。
They found that the fresh ginger is best.
最善なのが生の生姜であります。
1/4 to a half slice, you know, from the plant every day is a good dose.
この生姜のですね、5ミリから1センチぐらいのですね、輪切りにしたもんですかね。それだけ1日に1回食べれば効果があると言われています。
It's good if you can, like, if you're doing juicing, to juice some ginger into your juice and drink it fresh.
生の、生姜をですね、ジュースにして飲むのもいいと言われています。分割。この
oh, yeah, yeah. それでもいいでしょうね。And you know, what is that? One centimeter of ginger. It's not too much. You can use more.
まあ1センチの厚さのですね、まあ、スライスした生姜っていうのはまあ大した量ではないですので、まあ、もっと増やしても構いません。
Who was it? The Koreans. I believe it was the Koreans. They make a ginger tea.Very strong ginger tea.
韓国にはですね、まあ、なんか強い生姜のお茶があるみたいなんですね。
And, that would be a very good way to
これもですね、まあ、生姜を多めに取るいい方法だと思います。
Some people, get like heartburn with, ginger.
ある人はこの取りすぎてですね、胸焼けになる人がいます。
So if you don't have that, you know, it's okay.
胸焼けにならないんだったら大丈夫です。
Okay, so let's go on to the next. Let's see, glucosamine sulfate.
グルコサミンってなんか聞いたことあるようなないような。
This is a supplement.
そのなんかグルコサミンっていうなんかサプリメントがあるようなんですけれども。
Very commonly used for arthritis.
これもよく関節炎に使われる物質であります。
This is especially good if you have what you call the osteoarthritis.
特に骨関節症に関節炎になっている人にはですね、効果があるそうです。
In osteoarthritis, you don't have very much inflammation.
骨関節症はですね、さほどのこの炎症はないんです。
So you need to help build up the repair of the cartilage.
物質はですね、軟骨をなんて言いますか、回復させてくれるのに効果があるんですね。
And, So glucosamine actually fixes the cause of osteoarthritis, the damage to the cartilage. It actually helps to fix the cause.
そしてこの軟骨に損傷があるですね、骨関節炎の、そういった問題ですね、問題のこの根本に作用してくれるという働きがあります。
So it's not just, you know, suppressing symptoms,
症状をただ抑えるだけでなくて、
like、the NSAID medication.
この 薬品はただ症状を抑えてくれるだけですけれども、この物質はこの原因にですね、作用してくれるわけです。
So 500 milligrams three times a day is kind of the standard dose.
その物質を、まあ、1日に3回500ミリグラムずつ摂取するのが効果的です。
Okay. And, very interesting chart. If you comparing glucosamine supplements with a drug, ibuprofen.
グルコサミンというサプリメントとですね、イビプロフィンっていうんですかね。その 薬物を、まあ、比較したものなんですけれども。
The ibuprofen is the dotted line.
点線になっているのがイビプロフィンですね。
The solid line is glucosamine.
そして線になっているのが、グルコサミンです。
Higher up here is more pain.
この縦の線はですね、この痛みの度合いです。
And this is, over time.
そしてあの横線は回数ですね、頻度って言いますか。
And let's see, in the beginning, up to like two weeks,ibuprofen was much better at reducing pain.
まあ最初取り入れた頃はですね、あのイビプロフィンの方があの痛みを下げるのに効果を発揮しています。
Glucosamine was okay, but not near as effective.
まあグルコサミンも確かに効果は見せていますけれども、イビプロフィンほどではないんですね。
But by the time you look at eight weeks,
しかし8週間取り続けていると この状態が逆転するんですね。イビプロフィンを取ってても痛みがですね、若干、痛みの度合いが上がります。しかしグルコサミンを取っている人は取っている場合はですね、あの痛みはどんどんどんどん下がり続けるんです。
So you see that, natural remedies take more time to work.
ですからお気づきのようにお気づきだと思いますけれども、自然療法しているとこれはもっと時間がかかるんですね。
But it's, much more effective over the long run.
しかし長期的に見ると確実に、効果を発揮してくれます。
Drugs work very quickly.
薬物薬品はですね、すぐに効果を表します。
But they lose their effectiveness over the long run.
しかし長期的に見るとその効果がですね、失われていくんです。
That's the way it is with, most natural remedies.
まあ自然療法に関してはですね、まあ、ほとんどの場合そうなんです。そのサプリメントが何から作られているかっていう質問なんですけれども、海藻じゃないかっていうことなんですね。
But I'm not sure.
どの海藻かっていうのも、まあ、定かではありません。
Maybe. I don't remember.
それも断定はできません。
カニ、いや、クラブスがその、the cartilage, the cartilage from like the crabs and things. Yeah.
その、カニの何？軟骨。
いや、
甲羅。
殻からね。
腹。
その肉じゃないけど、その、スケルトンから。
うん。
bones。
骨からね、カニの。それも海藻じゃないね。
So something like that.So I don't know, I don't know if there was a food source.
まあそのグルコサミンがその食物から取られているかっていうのことに関しては定かではありません。
Omega 3 oils.
次にあのオメガ3という油ですね、油に関して見ていきましょう。
The omega 3 oils again are very good at reducing inflammation.
オメガ3の油はですね、これもあの炎症を抑えるのに大きな効果を発揮してくれます。
Okay. The best, I believe that the best omega 3 oil is flaxseed oil.
最善のこのオメガ3を取り入れるですね、油はアマニ油だと考えられています。
Well, most naturopaths in America will recommend fish oils.
まあ通常このアメリカの自然療法医はですね、あの魚の油を勧めるんですけれども、オメガ3を取るために、取らせるために。
But I don't believe that, you know, it's taken from like a liver, fish liver.
まあそれがあの魚の肝臓から抽出される油なのかな。
Yeah. And I don't think that's a very good idea.
でも私は個人的にこれがいいとは思いません。
It's true that fish oils are more easily used in the body.
Easily used. 魚の油っていうのは確かに、体内に。
Flaxseed oil has to go through more steps before it can be used in the body. Biochemical reactions before it can be used. But fish oils.
すぐに体内です、まあ、何らかの作用をするということですかね。そしてアマニ油は取り入れてもその効果を発揮するまでに、なんかいろんな体内でですね、化学作用を起こすということになるわけです。まあ、時間がかかるということかな。ですから、まあ、体内にこの魚オイルを取り入れると、まあ、効果が早いということですかね。このオメガ3の。オメガ3になるのかな。
So, omega-3, before it can produce the good effects.
Okay、オメガ3がこの効果を発揮するのに魚オイルの方が早いというわけですね。しかしこの魚からそれを油を取るということに危険があるわけですね。
So, even though it's not as, fast as fish oil, flaxseed is probably safe.
ですから魚の油ほどその早く効果を出さなかったとしてもアマニの油の方がですね、はるかに安全だと言えます。ただし、注意したいのはこの男性に関してですね、アマニ油と前立腺がんが関係がある。アマニ油を取ればですね、この前立腺がんの危険が高まるという統計もあります。
But that was only one research study.
まあこの研究した、まあ、これはただ一つの研究による情報ですけれども。
But you know, might be worth being cautious for men. It might be better to eat ground flax seed instead of the oil.
ですからまあ男性はですね、まあ、念のために油としてそれをアマニ油を取るよりも粉にしたアマニってあるんですか？種そのものね。種そのものをこの潰して、ごまみたいにすって食べる方が安全だと思います。
Flaxseed oil, you should always use fresh.
アマニは常に生で使われるべきであります。
The flaxseed oil is very delicate and it goes bad very quickly.
そしてこのアマニ油っていうのは繊細なですね、油で酸化しやすいということ、悪くなりやすいんですね。ですからアマニ油ですね、熱を加えて使ってはいけないんです、まあ、つまり料理には使わないということですね。そしてアマニ油はですね、常に冷蔵庫で保存してください。アマニをですね、冷蔵庫で保存して使うときにそれ出してですね、吸って毎日吸ってですね、その吸った分を食べてまた保存するということです。薬草治療、関節炎の薬草治療を見ていきますが、関節炎に薬効のある、まあ、3つの薬草を挙げたいと思いますが、
curcuminカイエン and Boswellia。
これクルクミンっていうんですかね。そんな物質ありますよ。クルクミンっていう、薬草。それから赤唐辛子、ボスウェリア。これも聞いたことないですね。ボスウェリア、3つ挙げられます。
The curcumin is a type of ウコンなのかウチンなのかな。
クルクミンっていうのはまあいわばウコンだそうです。
It's a very, very dark yellow, almost orange inside.
本当に濃い黄色、もうオレンジ色になってるぐらいのですね。はい、ウチン。ウコンはウチンよ。沖縄の人はウチンって言うんだね。ウコンですね。日本語で言えば、この濃い黄色ですね。まあオレンジ色になってるぐらいの。
The curcumin is the yellow coloring.Curcumin is what gives turmeric this yellow color.
この、まあ、ウコンと言いましょうか。このウコンの中のこの黄色い色がですね、色を出している部分がこのクルクミンなんです。
And this curcumin is what is very strong anti-inflammatory.
クルクミンという物質が強力なですね、まあ、抗炎症剤になっています。
And so in America, they make extracts from turmeric. for people with rheumatoid arthritis.
アメリカではですね、このリウマチ性関節炎の人のために、このウコンのエキスを、作ってですね、抽出してですね、そして患者さんに使わせています。
You can get some fairly good effects with turmeric, just the powder turmeric.
このウコンの粉を摂取するだけでもですね、薬効があります。
But if you really want it to be, you know, effective, curcumin, the supplement curcumin is much more effective.
しかしこのクルクミンのですね、もっと入ったサプリメントという形で、あるいはエキスという形でですね、取り入れた方がさらに効果があります。
The only thing with turmeric is that it's hard to absorb into the bloodstream from your digestive tract.
Like this. このクルクミンはですね、ウコンでそのまま摂取したらですね、体内に吸収されにくいんです。
And so a lot of times we will mix it together with an enzyme.
ですから、往々にしてですね、これをある酵素と一緒、酵素と混ぜて、摂取するように勧められています。
And that helps the absorption of the curcumin.
そうすることによって、酵素と混ぜて取ることによって、体内吸収を助けるわけですね。
And remember we talked about the enzyme in pineapple, bromelain.
先ほどこのパイナップルのですね、ブロマリンっていうこの酵素がいいと申し上げましたけれども、
We like to mix those together, bromelain and curcumin.
ブロマリンとクルクミンを混ぜるのが最高ですね。
Another way to increase the absorption of curcumin.
このクルクミンの体内吸収を助ける、もう一つの方法が、
is to cook like turmeric containing foods with oil. Oily foods. If you eat turmeric with oily foods, you
何らかの脂っこい食べ物とですね、このウコンを混ぜて料理するの、料理して食べるっていう方法があります。
So like in India, they make a lot of good curry with turmeric.
例えばインドではよくこのウコンを使ってですね、カレーを作りますよね。カレーをよく食べます。
And that has oil and turmeric.
油分があり、そしてそこにターメリック、ウコンが入ってるわけですね。
And you absorb more of the curcumin.
そうやって取ると体内吸収がですね、良くなります。
But for medicine, if you're battling a rheumatoid,
ただしこのリウマチと戦ってるですね、この患者さんのためには、
We like to do this pineapple enzyme with curcumin together.
パイナップル酵素とこのクルクミンを混ぜて摂取させるのが一番いい方法です。
Okay, let's take a look at another one here. Cayenne pepper.
次に赤唐辛子についてですけれども、
This one is more for pain relief.
これは主に痛みの緩和に効果があります。
And I think when Sebastian came before, he probably made some ointments with cayenne pepper.
何年か前にここにセバスチャンという先生がいらしてですね、このカイエン赤唐辛子の何シップ？
ointment.
なんか塗り薬を紹介されましたよね。
That is very good for like arthritis pain.
これは関節炎の痛みにですね、非常に効果があります。
When you first start applying cayenne, sometimes it feels like it's burning a little bit.
通常皮膚にですね、赤唐辛子を塗った、そういう形で塗ったらですね、なんか焼けるような感じがします。But、ちょっとした痛みを感じるわけですね。
If you continue applying it, it actually blocks pain.
しかしこれ塗り続けていると、かえってですね、痛みを防いでくれるんです。
The substance that is released from the nerve cells to transmit the nerve impulse to the brain, it's called substance P.
何らかの物質、サブスタンス P という物質がですね、この赤唐辛子から出て、体内に入って、血管を通って、神経
your nerve cell releases substance P.
Okay. それを塗ると、神経。
When you experience pain, the nerve that
この赤唐辛子を塗って痛いという感覚？
No, any kind of pain.
Okay.
Any kind of pain.
どんな痛みでもだそうですが。
That when that nerve fiber senses pain, it releases substance P.
その痛みを感じる神経細胞が、なんか P という物質を出しまして
then the other nerves pick that up and then send the pain.
それが神経を通じて脳に達します。
By putting cayenne pepper on that area,
そしてその痛い場所にですね、あの赤唐辛子を当てる塗ると、
the cayenne helps to release all the substance P that's in there.
Okay. そこにあるですね、あの P という物質をですね、どんどん出してくれます。
And so at first you feel a little bit more pain.
ですから最初はかえって痛みを感じるんですが、
But then all the substance P is gone.
そしてこの P という物質がもう出きってしまうと、
Now you don't feel any pain from that joint.
この関節の痛みをですね、感じなくなるんです。
And so you have to use it for a little while before it starts working.
ですからこれが効果を出すまでですね、しばらく塗り続けることが肝心です。
But the only thing is, in osteoarthritis, rheumatoid arthritis, if you have so much pain and that you can't move and you're not moving at all, that's not good for your health either.
まあ通常はあの骨関節症とかあのリウマチ性関節炎の問題はですね、痛いから動かせない。それでこの動かさないことがまたあの問題になってくるわけですね。まあ、運動が足りないとかそういうことでしょうかね。
So, yeah, you don't wanna.Because you don't feel any pain,
確かに痛みがもう全部なくなったからといって、もういきなりですね、あの運動をしすぎるというのは問題があるはずです。
But, this is, it's a pain suppressing,
痛みを緩和してくれるわけですね。
It doesn't have the side effects of like the other painkiller medication.
そして他の鎮痛剤ですかと比べるとあの副作用というものは全くないわけです。この赤唐辛子を。
I don't think you can put...You know, overdose, you can't overdose.
まあこれ多く塗りすぎっていうのはないんですね。
Put on what feels what is effective for you. If it works,
what is
effective?
効くまで塗り続ける。OK。もうこれ痛みが良くなるなっていう程度まで塗り続けることですね。塗り薬。
Oh, I see. If you want to make a medicine from cayenne pepper.
赤唐辛子の塗り薬を作るときですね。
Was anyone here when Sebastian? There's not a specific formula how much oil, how much pepper.
どれぐらいの油にどれぐらいの赤唐辛子っていうその決まった公式っていうのはないんですけれども、まあいろいろ実験してみたらどうですかね。
You can use fresh. You can use dried herbs. You can use the
生の赤唐辛子乾燥させたもの。どっちでもいいです。
Either way. You can use powder. Yeah, if you want to use it over a long time.
確かに生は腐るという、まあ、ことですので、長いこと使いたければ乾燥したものがいいですね。
It's like we did for the medicine making this morning.
まあ、今朝このある薬をですね、使う、あの、の、作り方をお見せしましたけれども。
You know, just pack in the red peppers.
赤唐辛子にオリーブオイルを混ぜる。そしてしばらく置いておきます。
Kind of the same way that we saw this morning.
今朝もそういうようなことやりましたよね。
The more red peppers you put in, the stronger it is.
確かに赤唐辛子を多く入れれば入れるほど、まあ、あの薬としては強くなりますね。
But red peppers are very strong, so a little bit will be just fine.
まあしかし、まあ赤唐辛子自体が強烈なものなので、まあ少量でもですね、効果があるはずです。
Okay. One caution about red pepper ointments.
この赤唐辛子の塗り薬について一つ注意していただきたいのは、
Make sure after you put it on to wash your hands very well.
これを塗った後ですね。手で塗りますよね。さあこの手をよく洗うということ。
You don't wanna go like this.
手洗わないでですね、目とかこすったりしたら痛いですよね。
So let's look a little bit at exercise.
次運動について見てみましょう。
We talked a little bit about you know when your joints hurt, you don't wanna move.
先ほども言いましたが、関節が痛いとですね、動かしたくなくなるわけです。
But you need to keep, you know, gently moving your joints. You don't want your joints to freeze up.
それでもこの、なんて言いますか、 関節がですね硬直するっていう状態は避けなければいけないので、もう本当にやんわりでもですね動かし続ける必要があります。
But, many times to minimize the damage to joint movement,
そしてこの
minimize the damage, you know, when you exercise.
Okay. そしてこの、まあ、運動して動かすことによってですね損傷が起こらないようにするために、
you can, a lot of times they'll do exercises underwater.
多くの場合ですねこの、まあ、水に入って運動するということが勧められます。
So you can move your joints without too much weight on the joint.
この水の中で、まあ、プールとかですかね、海の中とかで運動すると、この関節にですね、体重の負荷がかからないんですね。
But you need to keep your joints moving.
まあ、そういう方法で、まあ、何らかの形でですね、関節を動かし続けるということが大事です。
But vigorous exercise increases the amount of growth hormone that you produce.
Vigorous. まあ、激しい運動。激しい運動は、成長ホルモンをですね、まあ、体を分泌させるのを増やしてくれます。
That growth hormone helps to repair all these, the damage that's been caused in your body.
そしてこの関節のですね、損傷を成長ホルモンがですね、修復してくれるんです。
And then, remember the other thing is, weight reduction.Weight reduction is very important.
あと体重を減らすということも大事ですね。
In order to minimize the damage to your bone, the joint.
これがもう関節にへの損傷をですね最小限にしてくれます。体重を減らすと。
Okay. And arthritis and your emotions. Is there a connection with your emotions?
次にこの関節炎と感情ですね。心の中の感情との因果関係を見ていきます。
There was a man in California. He wrote a famous book. He was a researcher at UCLA.
カリフォルニアの UCLA という大学のですね、まあ、研究者が書いた有名になった本があるんですけれども。
But he came down with a heart disease and a type of arthritis called reactive arthritis. Very severe, very painful arthritis.
He had it.
He had it.
彼はですね、この
heart disease. Heart disease.
心臓病とこのなんかちょっと非常にタチの悪いですね関節炎を患いました。
And what he did, he treated himself actually.
まあ彼自分でその何らかのですね治療を行ったというんです。
High doses of vitamin C.
ビタミン C をまず大量にですね摂取しました。
Along with a positive attitude.
そして、まあ、積極的なですね、行動を取ったんです。まあ、態度ですか。
Love, faith, hope, and laughter.
例えば、愛情を深める、希望を持つ、そして、信仰を持つ、そして、よく笑うということですね。
And, just with those things, he was able to overcome, his illnesses.
そういった態度をですね、努めて、行くと、まあ、ビタミン C と一緒にそういう生活を続けているとですね、痛み、そういったこの心臓病と関節炎をですね治すことができたそうです。
His book, Anatomy of Illness, became a bestseller.
彼の本が、病気の解剖学という本だったんですけれども、これがアメリカでですねベストセラーになったそうです。
But that was the only medicines he used. Vitamin C and positive.
その人が使ったのがもうビタミン C とも積極思考といいますかね、積極的な態度。
And they found that you know the your emotions have a lot to do with how much pain you experience in arthritis.
この関節炎に伴うですね、痛みを経験するとこの感情に影響を与えますよね。
The other way.
Other way?
Your emotions affect how much pain you
experience. Okay. 逆ですね。すみません。この感情の状態によってこの関節炎のですね痛みを左右するっていうんです。
A positive, happy, hopeful attitude, you actually experience less pain.
そしてこの積極的なですねプラス思考といいますか、いつも幸福感に満たされていて希望に溢れていたら。痛みはですね、下げてくれるんです。
And, of course, the opposite is true also. When you're, depressed and gloomy, you actually feel more pain.
そしてその 逆も真実でありまして、いつも、落胆していて、失望していて、不機嫌だったりしたらですね、その痛みは増してくるわけです。
I read a research study that said that for juvenile arthritis,
この若年関節炎に関しての、まあ、ある研究なんですけれども、
these researchers went into, they found, they interviewed these young patients who had juvenile arthritis.
その研究者がですね、若年関節炎を患っている子どもたちにいろんなインタビューをしたそうです。
And they found that for most of these young patients,
そして分かったのは、ほとんどのこのこれらの若い患者さんたちは、
they had experienced some kind of an emotional upheaval within the past year or two years.
過去1年2年の間にですね、何らかの、感情のですね、upheaval、
a crisis。
何らかのですね、危機的状況を経験していたみたいなんですね。
Maybe a divorce in the family,
例えば両親が離婚したとか、
a death in the family,
家族の誰かが亡くなったとか、
a change in their, in a school,
学校ですね、無理やり転校させられたとか、
something that really negatively affected their emotions.
何かこの好ましくないですね、この感情に、作用するこの経験をしているわけですね。
And then a year or two years afterwards,
そして1年2年経ったら、
they get diagnosed with this,
そういう子どもたちが、若年関節炎と診断されていっているわけです。
So this is not everybody, but
もちろん全員ではないですけれども、そういう人が多くいました。
So we can see that probably, emotions have a lot to do with, arthritis.
ですから、おそらくですけれども、感情とですね、関節炎にもまた密接な関係があると考えられるわけです。
And of course, in Proverbs 17:22, the Bible says,
箴言の17章22節に有名な聖句がありますよね。
A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones.
心の楽しみは良い薬である。次覚えていますか？魂の憂いは骨を枯らす。
And in Arthritis, that is literally true.
この聖句がですね、真実であるということが、この関節炎に関しては本当に文字通り当てはまるんです。
As Seventh-day Adventist Christians, we should all be the most joyful, hopeful people in the world.
私たちはセブンス・アドベンチストとしてですね、世界でも最も喜ばしい希望にあふれた人とならなくてはいけないんです。
says,
なぜなら私たちの信じている神様はあなたの必要をすべて満たしてあげようと約束してくださっているからであります。
okay, let's, end with prayer.
ではこの時間お祈りして閉じましょう。
Our Heavenly Father, we are thankful that we have had this opportunity to study about our wonderful bodies once again.
天のお父様、あなたが与えてくださったこの素晴らしい体についての学びをする機会が与えられましたことを感謝いたします。
But in this world of sin, many of us are living with pain every day.
この罪の世にあって、私たちの多くが痛みを抱えて生活しておりますが、
And Lord, but I pray that you will help anyone that is experiencing this constant pain, that you will help them to find relief.
そういった絶えざる痛みを経験している人たちを特別にあなたが助けてくださって、あなたが彼らの痛みを取り除いてくださいますようにお願いいたします。
But most of all, help each one of us to find that peace, the hope, and the faith in you that rises above any pain that we might be experiencing.
そして何よりも私たち一人一人がこれらの痛みを超越するほどの喜び、希望をあなたから与えられることができますように。
We pray these things in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
アーメン。